シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は、東京フィルメックス、第23回東京フィルメックスについて、話そうと思いますが、参加してくれるのはこの方です。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今回は、ケンス君と自分ロンペの、フィルメックスで見た映画を一作ずつ話そうと思うんですけど、またですね、丸湯さんにもコメント要員として参加いただきますので、うん、何かありましたら随時よろしくお願いします。
お願いします。
では、また一作ずつですね、なるべくネタバレなしで話していこうと思いますが、今回は自分ロンペから話したいと思います。僕が話すのは、フィルメックスのコンペティション部門で上映されたネクストソヒという作品となります。これはですね、韓国の映画ですけど、映画祭用にですね、日本語タイトルが設定されなかったんで、ネクストソフィっていうのは英語タイトルをそのまま表記しているようなタイトルっていうことですね。
うん、
で、本作の監督はチョン・ジュリ監督で、日本でも2015年に公開された私の少女という作品が初監督作品で、それ以来となる長編2作目が今回のネクストソフィとなります。で、ちなみにこの私の少女は、2014年の東京フィルメックスで上映されていたんですけど、で、その時はタイトルが一般公開の時の私の少女ではなくて、フィルメックスでは扉の少女ってタイトルで上映されていて、僕はそれ見に行ったんですけど、それの時はチョン・ジュリ監督に加えてですね、主演のペルナも来日して Q&A に登壇したんですよ。なんで、今回のネクストソフィもペルナが出演してるんで、今回も来てくれるのかなっていうのをちょっと期待したんですけど、今回は監督だけでしたっていうところですね。ちなみにその私の少女、扉の少女の Q&A の時のペルナはすごい楽しそうに質問に答えていたんで、インストそうだなって感じがしました。
なんだその情報。
あとね、その私の少女の上映って、フィルメックスといえばのアミール・ナデリ監督を見に来てて、それも当時もコンペだったんで、当時のコンペって観客投票が紙で、評価のところを確かちぎるんだか折るんだかして、投票ボックスに入れるって方式だったんですね。で、僕、自分でもその投票するときに、ナデリ監督も投票してるのを見たら、ナデリ監督その投票した後に、映画祭スタッフにこうやって、サムズアップしてたんで、ナデリも高評価だったんだなと思ったってところですね。で、僕はというと、その私の少女については、見応えはあったけど、そこまで好きな作品ではなくて、だから今回その、実に8年ぶりのチョン・ジュリ監督の新作かとは思ったんですけど、そこまでの期待はなかったんですよ。高くなかったんですよ、作品的には。で、でも、僕、おそらく女優、最近あんまりそういう言い方しないかもしれないけど、女性の俳優の中で一番好きなのがペルナなんで、ペルナの新作だから、もちろんそれは楽しみぐらいの感覚だったんですけど、見てみたら、僕の予想をはるかに超える完成度、作品的な完成度があって、ちょっとはっきり言って、その第一作の私の少女とは、比較にならないぐらいの出来だったかなという感じで、僕はかなりびっくりしたっていう作品でした。で、そのネクストソフィーなんですけど、いわゆる二部構成の映画になっていて、一部がある事件を描いていて、 第2部でその事件を捜査する警察側を描くみたいな構成になっているという作品ですね。で、どんな事件かというと、その第1部の主人公は、女子高生で、まあ、彼女の名前がソヒという名前で、まあ、タイトルのネクストソヒっていうのは、まあ、彼女の名前から来てるってことなんですけど、彼女が通ってるのが、まあ、なんか普通の高校ではなくて、職業学校みたいな感じの表記になってたと思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっと日本の専門学校ともちょっと違うみたいな感じで、
うん、
なんか在学中に実習生として企業で働くみたいなことをやってるんですよね。
うん、
で、ちなみに僕は学生の時にですね、高専と呼ばれる学校に行っていて、皆さんが知ってるんだと、ロボコンとかに出てる高専ですけど、そこに通ってたんですけど、まあ、高専もそうだし、理系の大学とかはあるのかもしれないですけど、そのやっぱり企業への体験実習っていうのがあるんですね。で、僕も学生の時にその2週間ほどある企業に行きましたし、僕が今勤めてる企業も、今年ですね、実習生を2週間招いて、実習してもらったんで、やっぱそういうの続いてるのかなというふうには思うんですけど、このですね、ネクストソヒで描かれる企業実習っていうのは、そんな感じでは全くなくて、もう、はっきり言って本気のただの労働力だし、給与は出てるんですけど、研修生だからっていう理由だったり、いろんな理由でですね、ものすごい低賃金だし、まあ、それより何より扱いがものすごくひどいっていうところですね。で、まあ、ソフィが行くのは、いわゆるコールセンターと呼ばれる部署なんですけど、もうあらゆる意味で問題がありすぎるっていうところで、こんなことやってたら、絶対なんか悪いことが起きるんじゃないかと思っていたら、案の定悪いことが起きたりするし、僕今回ネタバレなしなんで、すごいぼんやりあえて話してますけど、この描かれてる内容っていうのは、本当によくリサーチしてるんだと思うんですよ。で、その分見ての方は、めちゃくちゃきつい気持ちになるっていう映画でもありますけど、この映画すごいと思うのは、これちょっと映画見た後、多分、ケンス君ともちょっと話したかもしれないですけど、このきつい描写の映画の前半部なんですけど、この第一部のきつい部分を見ていても、映画が面白いってところがすごいところで、目が離せないっていうような映画になっていて、まあそこはすごい力があるなというふうに思っていました。で、この辛いですね、第1部で、まあ、ソフィーがだんだん追い詰められていくんですけど、多分僕のこのぼんやりした説明聞いていても、皆さん思うんじゃないかと思うんですけど、じゃあそんな企業実習も、なんなら学校も辞めればいいんじゃないかって感じると思うんですね。それが僕は当然の、反応だと思うんですけど、ここが巧妙というかひどいというところで、そうはいかない仕組みになってるっていうところ、本当になんかだんだん助けを求める先もなくなっていくし、八方塞がりになってるくってところを描かれていて、まあ、その後にある出来事が起きて、第1部が終わるんですけど、で、第2部で、その事件を、警察側は捜査するっていうところで、満を持してですね、第2部の主人公、ペルナ演じるユジンという刑事が登場するんですけど、まあ、今回もですね、ペルナはすごい存在感で演じてますけど、この第2部で出てくる、韓国の警察も結構ですね、また絶望的な状況をそこに垣間見るんですけど、その中で、このユジンという刑事は、まあ、ちょっと異質な存在というか、異物であって、映画を見てるこっちとしてはそこがある意味、痛快だし、なんか彼女の背景ってはっきり描かれないんですけど、なんか結構、希望のような存在にも見えてくるっていうところですね。なんですけど、なんですけど、ちょっとね、第1部とはまた違った 壁が出てくるっていうか、まあ、根本的なところを考えると違った壁じゃなくて同じ元凶なのかもしれないですけど、友人もまた追い込まれていくっていう状況があって、ちょっとこの1部と2部が相似になってるっていうか、繰り返されてる感じもあって、僕結構そういう構成みたいな部分で、すごいと思って、なんかすごい見ててゾクゾクするような、完成度だったなって思うし、この1部の主人公のソヒと2部の主人公のユジンには、実はある共通点があって、そこが、映画のラストシーンにもつながっていくんですけど、まあ、ある意味2人にしかわからないような、ある要素が、映画のラストのラストに出てきて、映画が終わるっていうのが、僕はちょっとね、想像を超えるラストで、すごい良かったなっていうところ、すごいいい意味の驚きがあったなっていう感じの作品でしたね。だからなんか、今回、フィルミックスだけじゃなくて、僕は東京国際映画祭で見た映画も含めて、僕はこのネクストソフィーが一つ飛び抜けた、映画、僕の中では映画だったかなっていう感じの印象ですね。でも本当この映画の内容って、韓国にとってはすごい自国への批判的な内容だと思うんですよ。で、まあ、ケンス君、もうサッカーとか好きだからよく聞くと思うんですけど、サッカーだけじゃなくて、スポーツ全般が韓国ってエリート主義で、ごく少数のエリートしかスポーツ自体を続けられないようなシステムになっていて、まあ、に日本みたいにサッカー好きだからとか、趣味でやってますみたいな、体を動かすために部活やってますみたいな感じで続けることができないっていうような韓国システムになっていて、これだからスポーツだけじゃないのかなという感じもするし、だからこの映画見てても思うのは、普通の企業に就職するのがどんだけ大変なんだみたいな感じのことが、ちょっと見ただけでもわかるし、日本でも就職で今大変かもしれないけど、その日じゃないっていうところも感じるってとこですね。だから、まあ、その意識というか、そのシステムの中から出てきた問題の一つが、この映画の中で描かれていることだと思うし、まあ、監督は Q&A ではっきり言ってましたけど、第2部はフィクションだけど、第1部は事実だってことをはっきり言ってたんで、もうなんか、堅牢地球の、だから社会派作品だと思うんですよ、僕の中では。で、まあ、これ、映画祭のサイト見に行くと分かるんですけど、配給会社のクレジットもあったんで、今後日本で見れる状況になると思うので、気になった方はぜひというようなインプットでした。はい、僕は以上です。
そうですね。いや、ネクストソフィは、フィルメックスで1回しか上映がなかったじゃないですか。
そうですね。
で、それで Q&A で監督が登壇されてるんですけど、で、監督はその後1回帰ってるんですよ、本国に、韓国に。で、このネクストソフィはフィルメックスで、審査員特別賞かな、を取ってるんですけど、で、それを表彰式の前日に監督が連絡を受けて、で、その表彰式のためにもう一回来日してるんですよね。
すごい
そう、
ね。
すごいなと思って。ああ、なんか、すごい、自作に対して誠実というか、作品を届けることに対しての意識もすごい高い人で、それも素晴らしいなって思いましたね。
そうね、そうだ。まあ、クロージングの時にね、授賞式があって、そこに来たってことですよね、多分ね。
そう。
僕はちょっとある理由で、クロージングは見に行けてないんで、その授賞式は見れなかったんですけどね。お二人はね、見られたと
まあ、
いうことで。
詳しくは聞かないんですけど、ここでは。
そうですね。まあでも、同感ですね。
クロージングの式はちゃんと見ましたよ、僕は。
あ、なるほど。
私も見ましたよ。いや、本当ね、本当に第2部の、その畳みかけるような、その根っこは同じの、 うん、違う階層のものが連続してやってくるじゃないですか、う
ん、その印象ありますよね、
うん、もう本当に圧倒的でしたね。だから、うん、絶対にこれがグランプリだろうって思ってたんですけど、まあちょっと、うん、あの自助伝をね、うん、私は見ていないので何も
僕も見てないんで何も言えないですけど、
うんうん、自助伝も素晴らしかったということだけは加えておきますが、う
ん
う
ん、あそうケンス君、ね、見てるからよかったと思って、はい、そうなんですよ、
まあうん、ネクストソフィーはそのまあ、やっぱ本当に緻密な構成じゃないですか。
うん、
いや、まあ、まあそれこそなんかやっぱ監督が Q&A で言われてるその第一部は事実ですっていうのはなんか映画の構成的にもすごい、うん、あの重要だというかその観客ははっきりとそれを目撃してるっていうのがやっぱ後半は聞いてくる感じもするし、
うん
まあ、第一部自体もねなんかその結構大きい出来事は何回も起きるじゃないですか。それもすごく聞いてるというか、
うんうん、
あのやっぱすごくねあの観客ははっきり見てるっていうのがすごく大事な部分だったりもするなっていうのはね、
うん
うん、本当にめちゃめちゃよくできてるなと思いましたね、
うん、すごかったです、
うんまあ、見れる時期が来ると思うんであの、うん、気になってる気になったなって方は覚えておいていただければっていう感じですね、うん、
はい
はい、ありがとうございます。では、この企画最後になりますけど、フィルメックスで見た映画をケンス君お願いします。
はい。僕がフィルメックスで見た作品で紹介するのは、彼女はなぜ猿を逃がしたかという作品です。うん、で、まあこの座談会というか感想、フィルメックスの映画祭の感想を作品紹介みたいな書いてあの見た本数が少ない人から順番に課題作を決めていくっていう性質が あるので、
はい
まあ、僕が一番フィルメックスで作品を見てることもあって最後なんですけど、
うん
まあ、僕が当初予定していた作品をみんなに取られてしまったので少ない選択肢の中から選んだんですけど、
うん
まあ、それは別にこの作品がきあの嫌いとか比べてダメだったことではなくて、まあ、少し話しにくい部分があって、
う
ん
そ, うですね、
そこを紹介できるかどうかっていうのが僕は不安だったんですけど、
うん
まあ、その頑張ろうかなと思ってます、
はいはい
はい、で、まあ、これは高橋泉さんと広瀬弘正さんによる、まあ、映像制作ユニットの群青色っていうユニットの最新作で、
うん
まあ、フィルメックスでは、まあ、当初の最終日正確にはクラファンで会期が1日伸びたので最終日ではなかったんですけど、うんまあ、最終日、うん、当初の最終日の1回だけの上映だったんですけど、まあ、その回がワールドプレミア上映だったと、
うん、
で上映前には舞台挨拶もあって監督と広末さんとあと主演の女優さん、
うん、
女子高生の役を演じた女の子も一緒に登壇っていう感じで、
うん、
ワールドプレミア上映だなっていうなんか華やかさもあるような上映でした、
うん、
で、まあ、作品の冒頭がその動物園から猿を逃がしたことで社会から叩かれた女子高生と、
うん、
女子高生の少女と、まあ、それを取材する女性っていう、うんまあ、そのバストアップのカットバックで会話を見せるみたいな場面が映画の最初の方にあるんですけど、
うん
まあ、そこが、まあ、冒頭から語り口に明らかに不自然な手触りがあるっていうか、
うん
そのまあ、ある種の整合性の無礼みたいなものとか、まあ、ひいては語り手自体の信用できなさみたいなものに対して、まあ、観客は結構疑ったり考えながら見るような部分があるなと思うんですけど、まあ、その予想をちゃんとミスリードしつつ裏切る脚本になってて、まあ、すごく面白いなというふうに思いました、
うん
うん、でまあ物語の中には小さいものから大きいものまで、まあ、結構さまざまな変調があるんですけどその、
うん
まあ、構成的な面白さに対して完成度を高めるために手法的な選択があるようにも思うし、まあ、そういうある種の不自然さまで、まあ、映画的なものとして提示しきってる点も、まあ、素晴らしかったかなというふうに思います、
うん、
で、まあそのある意味で C がむき出しなような語り口というか、まあ、そこに意図があるけど何かわからないみたいな感じの 描き方になってる部分が あるんですけど、
うん、
まあ、監督が Q&A で、まあ、リアルを突き詰めるのはやめた的なことをおっしゃってて、
うん、
まあなんかその話でなるほどなって感じる部分もありましたね。まあ、そこでの回答って、まあ、僕が作品で感じてる部分についてではなかったかもしれないですけど、すごく映画なんかフィクションだから描けるものがあるっていうのも、まあ、それはそれで映画的だなって思うような作品でしたね。
うん、
で、まあ、後半の展開に関しては話せることがすごく少ないんですけど、
うん、
まあ、僕が特に良かったのは、まあ、その収束していくって思った物語が、まあ、ある時点から一気に開けた方向に向かうんですけど、うん、まあ、その反転がすごく鮮やかに感じられて印象的でした。でその前の時点でも、まあ、構造的には十分よくできてるなっていう印象だったんですけど、まあ、それ自体が、まあ、展開、まあ、そのバッて物語が広がる展開自体も面白いし、まあ、それによってさらにもう一段階結末に向けた推進力が高まるような効果としてもすごくこう構成的にうまいなっていうふうに思いましたね。
うん、
まあ、ちょっと言えないこと多いんですけど、ここに関しては。ただこれによってこの映画はさらに素晴らしいものになってるかなっていうふうに思いました。
うん。
うん、そんなとこかな
、はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから、まあ、Q&A でも質問出てたけど、この高橋泉監督って、多分一般的には脚本家としての知名度が高いと思うんですよ。うん、しかもすごい多岐にわたるいろんな脚本を書かれている方なんで、うん、まあ、それと自分が監督する作品を撮るときは、まあ、多分、うん、なんでしょうね、他の脚本家仕事って全部脚色っていうか、全部じゃないかもしれないですけど、そのオリジナルじゃないものが多かったりすると思うので、
うん、
まあ、そことの差というか、群衆でやるときはすごいオリジナリティがあるし、ちょっと他の仕事とはかけ離れたような内容のものが多いのかなっていう感じがしますね。うん、
まあ、ある種好き放題的な手触りも感じますよね、
うん、
なんか、
ね、うん、だから相棒といえるその広末広正さんがと一緒に編集は2人でやってるみたいなことを言ってたんで、
うん
うん、だから、ね、むしろ細かく編集してるのは広末さんの方だみたいなことを言われ、
うんうん、
なんか群青の作品って、まあ、今作だけ見てもすごい独特のリズムっていうか、
うん、
があると思うので、まあ、そこを作ってるのは、どっちかというと、この広末さんの方なのかなみたいな感じも、
うん、
Q&A を聞いてると、思った、あ、そうなんだって思ったりもしたんで、うん、なんかそこら辺も面白いですね。僕、結構過去作とかも、機会があれば見ようと思ってるんですけど、
うんうん、
なかなかその機会がないっていうのが群青色なんで、
そうですね。本当
だからこういうとこで拾っていかないと本当見れないような、ね、
うん。
まだだって日本で公開されてない作品があるぐらいですもんね。
うん。そうだから過去作とかもね、見ようと思って見れる作品すごい少ないはずなんで。
うん、
なん
かそうですね、
広末さんが監督の、ね、作品もあるっていう風にお
っしゃって
た、ね、うん、やっぱり広末さんといえば、ね、杉田教師監督 の俳優としてのやっぱり印象がすごく強いので、
すご
い個性的な、ね、
う
ん、いい意味ですごい個性的な俳優さんなので、
うん、
こう一度見たら忘れられないし、やっぱり今回もその舞台挨拶と Q&A と両方出られたんですけど、やっぱりお人柄がねもうその、まあ、高橋さんとの登壇なので、お互いこうリラックスした感じですごいいい感じだったんですけど、でその Q&A でも、質問が多分出てたと思うんですけど、その広末さん演じる、まあ、夫婦が住んでる家のロケーションっていうか、
はいはいはい、
ロケ場所がね、あれ結構本当なかなか独特な ね、お家だったじゃないですか、うんうん、でね、聞いたらカメラマンさんの実際のお家だよっていうことで、ね、すごく、うん、あの作品には合ってましたよね、うん、
いや間取りだけじゃなくて美術もそのまま使ってるらしいですからね、
う
ん、なん
かそうそうそうそう、
内装
とか、ね、あの広末さんの 役がそのカメラとかをねたくさん持ってるっていうような役だからね、
う
ん、あるまんまあのね、うん、カメラマンさんの仕事なんだっていうのが、
ね、うん、
分かるって、
うん、ね、こういう小さい組ならではのいい話でしたよね、うんうん、すごいあの印象的だしすごい結果良かったんじゃないかなと思うんですよね、あの、うん、マンションの一室というかね、うん、
そうですね、
うん、
まあ、僕がトークショー あの Q&A の中で出た話で、まあ、一番印象に残っているのは、
うん、
まあ、やっぱ僕もね常にねプリンのことは考えてるなっていうことをね思いましたね。
はいはい、そうでしたね、うん、
はい、
うん、
あれね、
うん、
ちょっと僕らの友人のある人がね、あの見終わった後すぐプリンを買ってその写真をアップしてる人がいましたよね、
うん、うん、そうやられたと思って私その直前にじゃあねって別れてるんでやってるやられたと思って、うん、そうそうね、ケンタッキー食べたりね、いろいろ忙しいですよね。
そうね、語り口はなかなか今回は面白かったですけど、
うん、
まあちょっと広瀬さんのね芝居ね本当面白い
ね、
うん、
そうなんですよね、
うん、
まあ、あの独り言演技みたいなのがすごい好きですね僕は独り言のように会話をしようとするみたいなところとか、ね、話しかけてるのかな、いや違うかなみたいなあの感じがね、
うん、
うん、でもね、多分ね、他の文章類以外の作品では多分結構セーブしてるんだと思うんですよね、広瀬さん自分の芝居をね。だから文章類の作品だと好き勝手にできるから、あのもう全開でやってるんだろうなっていう感じもするしとかですね、うん。そうなんです。だから僕さっき話してたその杉田監督のあの光の歌を見たときに。まあ、光の歌は4編からなる話ですけど、広末さんでは、1個目のエピソードに出てくるんですけど、4つ目のエピソードに、並木明恵さんっていう女優さんが出てきて、
うん、
並木明恵さんも今回は出てなかったですけど群青色の常連の女優さんなんですね、うん、だから僕はあの光の歌のキャスティングを見た時にあ群青色の2人が出てるって思って、あの不穏な感じしかなかったんですけど、あの歌を見てみたら全然違ったっていうところだったんで、あのそうなんですよ、それを思い出しましたね今ね。
うん、
まあなんか調べたらもうほんと10年ぐらい前に特集上映があったみたいで、
うん、
群青色って、多分それ以来まとまった上映って多分されてないんだと。
そうか。
思うので、なんか、そこからね、リリースした作品も多いだろうし、
うんうん、
なんかね、またまとめて見る機会があればいいなっていう感じが、
そうですね。
しますね、
うん。
それこそね、ケンス君とか、なんかその後ぐらいで映画をたくさん見て、なったはずだから、
うん、
ね、そこには間に合ってないっていうような感じだと
思う。そうですね。
うん、
うん、
見れればいいなという感じですけどね。
はい。
そうですね。ちなみにあれですね。今回の映画祭振り返りでは話さなかったですけど、熱い胸騒ぎっていう作品、東京国際映画祭で上映された作品ですけど、うん、この脚本が高橋泉さんがされてる作品で、
うん、そうですね、
全く印象違いますけど、この、うん、あの作品とは、あ、まあ、熱い胸騒ぎはもともとの舞台があるんで、脚色仕事ですけど、素晴らしかったんで、それも来年公開、1月公開だと思うんで、うん、楽しみにしていただければって感じだと思いますね。
うんうん、
はい。
はい、そんな感じですかね。
うん、
はい。
はい、はい、というわけで、今回は、自分ロンペがフィルメックスで見たネクストソフィの感想を、ケンス君には、彼女はなぜ猿を逃がしたかの感想を話してもらいました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。